開会前に委員及び出席説明員の皆さんにお願いがあります。マイクにランプがついていることを確認して発言してください。またこの会議は発信をしていますので、非公開の内容や個人を特定するような発言は避けるようお願いいたします。本日の出席委員数6名、これより建設経済委員会を開会いたします。本委員会委員の、議席はただいまご着席のとおりの議席といたします。本委員会議案の審査のため、立山市議会委員会条例第21条の規定による出席要求に対し、お手元に配布のとおり出席報告がありましたので、ご了承お願いいたします。これより議事に入ります。本日の議事はお手元の配布の日程表により、本会議におきまして本委員会に付託されました議案の審査に入りたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。これによって決定いたしました。日程第1、議案第26号、立山市漁港管理条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。ご質疑お願いいたします。4番、石井委員。
はい。では、まず私から質疑させていただきます。今回のこの漁港管理条例の一部を改正する条例の制定についてということで、この今回の条例改正なんですけれども、これはその漁場整備法が改正されたことに伴う条例改正だと思うんですが、改めてこの条例の改正内容を説明資料といただいておりますけれども、もう少し詳しくご説明をお願いできますか。
農水産課長。
はい。この条例の改正内容についてですが、令和6年4月1日施行予定で、漁港漁場整備法が改正され、法律名が漁港及び漁場の整備等に関する法律となります。この法律の目的規定に、漁港の活用促進が追加されまして、新たに漁港施設等活用事業が創設されます。これに伴い、この度条例内の記載の法律の名称変更及び新たに創設された漁港施設等活用事業に関する占用料等の徴収に関する規定を追加するものでございます。今回の法律の改正により、県や市の漁港管理者は漁港施設等活用事業の推進に関する計画を定めることができるとされ、この計画を略して活用推進計画と言いますが、この計画が定められた漁港において漁港施設活用事業を実施しようとするものは、漁港施設等活用事業の実施に関する計画、この計画は略して実施計画と言いますが、この計画を作成し漁港管理者の認定を申請することができます。で、この度条例第12条の改正案にあります認定計画実施者とは、今説明しました実施計画の認定を受けたものとなります。以上となります。
はい、4番。
4番、石井委員。
はい、わかりました。ありがとうございます。まず法律名が変わるということと、今の説明ですと、新たにその漁港施設等の活用事業ということが、その法律上創設されているということですね。活用、要するに漁港の活用促進が今回の法律でより促されているという理解でいいのかなと今思います。わかりました。それで、条例の改正内容はそういう中だということは分かったんですけれども、今のその新たにその改正された漁港漁場整備法ですかね、これの今私いくつかポイントかなと思ったんですけど、もう一回その改正理由だとかポイント的なところをちょっと重複するかもしれませんが、もう少し説明をお願いできますか。
農水産課長。
はい。この漁港漁場整備法改正の考え方につきましては、水産物の消費の大幅な減少等の課題に対し、漁港において海や 漁村の価値や魅力を、生かす海業の推進を図り、合わせて水産物の生産や流通の機能を強化していくことで、水産業の発展、漁業地域の活性化を図っていくとされております。この法律においても、海業の推進が図れるよう改正するものです。この法律改正のポイントは、先ほどお答えしましたが、新たに創設された漁港施設等活用事業により、漁港管理者が、略した計画で言いますと、活用推進計画を定めることができ、この計画が定められた漁港で漁港施設を活用して事業を実施しようとする方が、略して計画で言いますと、実施計画を作成しまして、漁港管理者へ申請し、認定を受けると、事業が実施できるようになるという点になります。以上です。
4番、委員
長。4番、石井委員。
はい、ありがとうございます。今、要するに今回、この法の改正っていうのは、今お話があったように、海とか漁村だとか、そういったところの価値や魅力をより引き出して、よりも有効に活用していこうという、大きな多分目的が趣旨があって、その中で今、海業という言葉が出てきましたけれども、特にその地域の水産業の発展だとか、その地域の漁業に関することだとかっていうことを、その海業の推進が図れるようにするっていうのが、この法の中でもやっぱり大きな目的なのかなということを今、理解できました。はい、で、今、そういった今、話の中で、すみません、もう一度ちょっと頭を整理すると、その法律の中で、今言ったようなこう趣旨のもとに、今の話で言うと、漁港管理者であるっていうことは、例えば市内にもいっぱい漁港がありますけれども、市内でいうと、例えば船形とか富崎が、県ですよね、でそれ以外にも、いろいろ8つの市の漁港があると思うんですけど、それぞれだから県だとか市がその漁港管理者になるということですよね。その県だとか市の漁港管理者が、今言ったちょっと訳す と、活用推進計画でしたっけ、そういったものをまず定めることができるよと。で同じように、県であれば県、市であれば市がその活用計画が定められて、その活用計画を定めると、よりその事業を実施しようという漁港施設活用事業っていうのをその実施しようとするものってさっきおっしゃってましたけど、そう活用しようという人たちがその県や市が作った計画があるからこそ、その実施計画っていうのをまたさらに作って、でそれがまた管理者である県や市に認められればその事業が行われるようになるということでいいんですかね。ちょっと繰り返しになっちゃって申し訳ないんですけど、それに分かりました、理解しました。はい、でそれに伴って、今回いろいろとうちの方の漁港管理条例の一部も改正するというのが今回の議案だということかと思います。はい、でですね、実際その今回 のこの条例改正の中で、12条の中がいろいろもう少し細かくいろいろ話があるんですけれども、この市の条例の第12条にあるその今の現行の条例にもともと記載がある法第39条第1項 の採取もしくは専用の許可を受けたものとはっていうのがあるんですけど、これはもともとありますけど、具体的にどういう方を指すんですかね。
農水産課長。
はい、この法第39条第1項は、漁港の区域内において土砂の採取、水面もしくは土地の専用等をしようとするものは、漁港管理者の許可を受けなければならないとされています。で漁港は本来漁業者の施設のため、その目的以外の使用では制限がありますが、現在専用等の許可を受けているものにつきましては、主には漁業協同組合や東電 NTT となっております。以上です。
はい、委員長。
4番市委
員。はい、分かりました。じゃあもともとだから今回海を生かそうということですけれども、この39条の規定にある、もともとだからその漁港だとかそういう海を生かしていったということでいうと、ほとんど対象はやっぱり漁協だったということですよね。でこの東電だとか NTT っていうのは、これは土地の占有許可とかっていうこと、要するに電柱とかそういうことですか。
農水産課長。
委員、おっしゃる通りでございます。
はい、4番、委員長。
4番、市委員。
はい、分かりました。 で今回その今言った39条の第1項の方たちだけだったのが今回より活用しようということで法が変わることによってですね、で同じくその新しい改正案の中では、法第43条第4項の認定計画実施者とはっていうことになってるじゃないですか。で、まあ、先ほど最初の説明いただいたようにその認定計画実施者っていうのはその漁港管理者がまあ計画を立ててその上でまた認定をされるものなのかなとちょっと分かったんですけれども、もう一度改めてその認定計画実施者っていうのは具体的にどういう方が当たるのかっていうのを説明願えますか。
農水産課長。
はい、ただいまの法第43条4項の認定計画実施者とは先ほどお答えをしましたけれども、漁港管理者から実施計画の認定を受けたものとなりますので、漁業者、漁業組合に加えまして、民間の事業者もですね、そういった対象になるものと考えております。以上です。
4番、石井。
あ、分かりました。まあ、これまでであれば、先ほど言ったように、まあ、漁協とかっていうね、ところの範囲であったものが、今回のこの法改正、また条例改正によって、要するに民間の事業者も、その漁港というか、その海辺の利活用ができるようになるということですかね、まあ、ここが多分一番ポイントなのかなというふうに理解しました。で、今回、じゃあ、そういう方たちも、対象になるっていう中で、その今回、新たに創設された漁港施設等活用事業っていうのを、要するにそういう今言った民間の方だとか、まあ、漁協だとかが、まあ、もしこう行おうとするにはですね、その要するに漁港管理者である、まあ、県だとか、市が、その先ほど言ったその活用、略して活用推進計画でしたっけ、活用推進計画がまあ定めることができるってなってますけど、まあ、その要するにそれが県や市が定めてくれないと、この実際にはだからこの漁協、その実施計画も立てられなければ、その認定の許可も受けられないってことなのかな、ということになるのかなと思うので、要するに、その活用計画を定めないと、漁港施設と事業っていう、この法で謳っていることはできないってことですか。
農水産課長。
委員おっしゃる通り、漁港施設等活用事業としてはですね、この活用推進計画を計画しないと実施できないということになります。以上です。
はい、委員長。4番。
4番、石井委員。
分かりました。で、大体こう内容というかポイントは分かってきたんですけれども、で最近ですね、今現在その船形漁港の方でまさにその海業ということでの動きがあると思うんですけれども、先ほどの最初の説明でもその海業の推進が図れるように改正されているということも含めてですね、今実際その船形漁港で動きのあるその海業っていうのは、それこそ先ほどの説明からいくと、その船形漁協の漁港管理者である県がその活用推進計画を定めるための動きとまあ関係があるってことですか。
農水産課長。
はい、こちらの活用推進計画を定めるときはですね、当該漁港を利用する関係者等の意見を聞かなければならないとされています。で、昨年12月に設立しました船形海業推進協議会については、船形漁港を中心とした地域活性化方策について検討を行っていこうとするものです。で、この協議会の委員にはですね、関係する漁協や千葉県もメンバーになっておりますので、この協議会の意見を聞きながら、漁港管理者である千葉県においても船形漁港の活用推進計画が策定されるものと考えております。以上です。
4番、石井委員。
ああ、分かりました。要するにだから県管理者である県がその法律が変わったことによってより生かすために、その活用推進計画を、まあ、立てようとしてくれていて、そのためにはいろんな関係者からの意見を聞かなきゃいけないということで、で今この船形で行われている運用そのものは、多分もちろんこういう活用したいっていう話がいろいろされていると思うんですけれども、そういった意見なども参考にしつつ、県がその、計画を検査で活用推進計画を立てるっていうのは、僕との関連性があるということですね。はい、分かりました。でそうしますと、先ほど言いましたけど、立山市内にも市 の漁港が8つあるじゃないですか。そうすると今の話の言っていうと、その漁港管理者は C になりますから、要するに館山市内にあるその8つの漁港の、
はい、お願いします。
あ、ごめんなさい、どっから喋ってるかな、すいません、はい、そうしましたら、市内にも8つあるその漁港も 市がまあ漁港管理者になるということですから、当然ですけど今船方がやってますが、それこ その海業だとか、要するにこの漁港をもっと活用していくためには、当然今船方だけじゃなく市内の8つの漁港もどんどん活性化される、海業的なことが起こってきていいんじゃないかなって思うんです。そうなってくると実際に館山市内のその8つの漁港等でもそういった活用を推進するためには、やはり館山市も漁港管理者としてその活動推進計画を今後立てなきゃいけないのかなって思うんですけど、そちらの方の市の方の漁港、市の漁港管理者としてはどういうような考えでいるんでしょうか。
農水産課長。
はい、こちらにつきましては本会議の方で部長答弁で安田議員にお答えさせていただきましたが、他の地区や漁港についても船形漁港での取り組みを参考にしまして、地域関係者の意見を伺いながら海業の推進を検討いきたいと考えております。で、今回の法改正によりまして漁港施設と活性化事業を実施するものに対し、漁港施設の貸し付けが最長30年となるなど、民間の事業者も参入しやすくなってきてますので、海業の推進によってですね、具体的な取り組み内容が出てくれば関係者と協議しながら活用推進計画を策定し事業を実施していくということになると考えております。以上です。
はい、委員長4番、
はい、4番石井。
はい、あ、分かりました、はい、であれば、はい、そうですね、今、まずはその今船形ということで県がね、その計画推進計画に取り組んでいるところなんでしょうけど、まあ本当参考にしてですね、ぜひ市内の漁港もそういった活性化してくるべきだと思いますし、まあ民間の参入等もやっぱ期待してね、やはりやっぱ経済良くなってくることは大事だと思います。まあそういった意味で言うと、今その船形地区はその海業ということもあって、こういう実施計活用推進計画等も絡んできているという法改正のことは分かると思うんですが、要するにそれ以外の館山市内にある8つの漁港だとか、そういういろんな関係者で、そして民間事業者も参入が可能だということなのであれば、そういった人皆様にですね、より今こういう状況になってきているよ、より海を活用しやすくなってきているよということをもっとより PR してですね、ね、要するに市内の今ある船形今以外のところの皆様にも意識を強く持ってもらって、この取り組みがより推進されるといいのかなということは分かりました、はい、これで終わります、
はいはい、他にご質疑ありませんか、はい、5番鈴木委員、はい、
まあ、今ルール説明があったんですけれども、まあ、その中で漁港の施設等の活用の事業の方の、まあ、実施する中でですね、まあ、するものからですね、土砂の採取というか、要するに土砂をこう、まあ、要するにこう取るというか、量をですね、やっぱり徴収するということになってますけれども、この辺のところとやっぱり制限されているのか、お金はどのくらいでベースでこう含んでいくのか、その辺ちょっと分かるんでしょうか。
農水産課長。
実際にこの土砂の採取ということで、まあ、条例の中には謳っておりますけれども、実際にこちらの方はですね、館山市においては行っておりません、はい、で まあ、土砂等という中にですね、先ほどお話にありました漁業協同組合だとか NTT ですとか、あとは東電さんの方が電柱を設置したり、そういった占用料ということで、そういったところを徴収、占用させて徴収しているところでございます。以上です。
5番鈴木委員、
まあ、そしてやっぱりそういった業者の方の関係の、まあ、土砂というふうに解釈すればよろしいということですか。
農水産課長。
そちらの方の土砂の採取は業者の方になろうかなと、そのように考えております。以上です。
他にご質疑ありませんか、
はい、
6番 秋山議員。
はい、今いろいろ教えていただきました。まあ、その中で民間事業者が参入できるということでありますけれども、これは漁業権はどのようになってますか。
農水産課長。
こちらの漁業権については実際立山市の方で先日海業の方を推進して手を挙げたわけですけれども、あくまでも漁業施設、漁港内とかのですね、そういったところを使うところ、あとは水面の方の部分も使うというところで、民間がどのように使うかによることに内容がそういう話になるかなと思います。あくまでも取るとか、そこで魚を取るとかそういう話でなくてですね、そこの施設を民間事業者が使うと、で使い方に関してそういった占有料とかそういったものを取るよというような話になろうかなと思います。以上です。
はい、
6番秋山委員。
海の場合は水面でも海中でもいろんなところに漁業権って貼られてますよね。港の入り口あたりにも漁業権があるところもあるんじゃないかなと思うんですね。堤防が出てすぐところとか、そういうようなところの関係でもし漁業権が貼られていたとしたらば、それは調整は市の方が、市ってか県がやるんですか。
農水産課長。
そちらの漁業権につきましては県の方に、千葉県の方になります。以上です。
はい、ちょっとよく分かんないんだけども、
6番秋山委員。
はい、千葉県が県だとか立山市の漁港、下原関係ですね。そうしたらもしそこに漁業権が貼ってあったとしたらば、その調整はその県とか市が間に入って調整をするんでしょうか。漁業権って大変うるさいもんでね、真っ赤が作った漁業権ですから、それを今まで大変な思いをして今までやってきてると思うんですよ。で、普通の海岸なんかね、アサリだとかなんとかいろいろハマグリだとかサザエだとか漁業権でこれ捕まったりする人もいますけども、港の中ちょっとよく分かっていませんけども、もし港の中に水面に漁業権張ってあったとしたらば、それの調整はその何ですか、間に入った県とか、県の港だったら県がやる、市の港だったら市が調整を取るんでしょうか。
農水産課長。
今 の内容につきましてはあくまでも漁業権になりますので、今回 の、漁港の管理条例についてはですね、漁港施設を使う、民間事業者、あとは組合だとか、そこが施設を使うということの内容になるわけですけれども、漁業権についてはあくまでもそこで漁をするという話になりますので、そちらについては千葉県の方の管轄になります。以上です。
はい、6番秋山委員。
はい、そうしますとプレジャーボートとかそういうものは、漁港の中に施設が作れるとすれば、そこへもう普通に入ってこれるということでよろしいんですか。
農水産課長。
そちらのプレジャーボートにつきましては漁港の管理条例の中の範囲になりますので、そういった中で整理条例を整理してした上でですね、そういうプレジャーボートも入れるような形にすることが可能にはなります。以上です。
はい、わかりました。
はい、他に質疑ありませんか。3番瀬野委員。
はい、今、信重委員がいろいろ聞いてくれたので、この法律の中身がよく理解できたんですけれども、その上でお聞きしたいんですけれども、民間事業者の参入がしやすくなるという話なんですが、どっちが先の話になるんですが、例えば今管理、活用推進計画を作るというお話がありましたけど、例えば民間事業者がこういう事業で港を使いたいというのが先なのか、それともその市なりその責任ある所属の人たちがその推進計画を作るというのが先なのか、どういうふうにこの法律を生かしていくような手順になるんでしょうか。
農水産課長。
こちらの方の推進計画、活用推進計画ですかね。で、そちらは漁港管理者の方が作っていくという話になるわけですけれども、仮に民間事業者さんの方がこの港を使いたいんだよという話があれば、 それは並行してですね、行うような形になろうかなと思います。はい、以上です。
3番瀬野委
員。それでは例えば港の方の、関係者の方が活用の推進計画を作るといっても、その何かひな形というかヒントというかものがなければ作れませんよね。現実にものにはならないと思うんです。そういう手順はどのように考えていますか。
農水産課長。
こちらの方の活用推進計画につきましては、国の方で様式の方をある程度、定めたものを出してきますので、そちらを使った中でこれから漁港管理者の方が計画をすると、どっか活用推進する港があればそういった計画を作っていくというような形になろうかなと、そのように考えております。
3番瀬野委員。
分かりました。管理者の方にこういう、法改正も含めて事業形態といいますか、そういうもの その説明とかそういうものというのは改めての場は設けないんですか。
農水産課長。
今のところそういったことは考えておりませんけれども、ただ先日暮れにですね、船方地区において海業の推進の協議会を設立しました。でその後にいろいろ西崎漁協さんの方にもですね、これからそういったその使いやすい形になると、でそういう民間事業者も参入できるような形になりますよという話もですね、合わせてそういった機会を作ってお話はしているところでございます。以上です。
3番瀬野委
員。そうですよね。せっかくこの、今まで漁業関係者の占有場所みたいだったものがこうある意味こう規制緩和で解放されるわけですから、そういうものはちゃんとこうお触れも出さないといけないと思うし、市もそういう計画に基づいて後押しするような支援体制も必要だと思うんですよ。ただこういうのは法律が変わりましたでは、法律は変わっても中身は絶対変わらないと思うんで、で実はこのなんていうのかな、港みたいなものは外部の人は厳密に言うと立ち入りしかねるような場所なんですよ。ところが今回こういう話になるんであれば、この立山市でも大きなそのビジネスチャンスといいますか、ある意味のチャンスは到来しているのかなと思いますので、なんかこの制度法改正を推進する上で後押しするようなものは市の方としてもアクションを起こしてもらいたいなっていうのを今説明を聞いててつくづく思いました。よろしくお願いしたいと思います。すいません、以上です。
他にご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。これより討論を行います。討論ありませんか。
なし。
討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。本案を原案通り可決することにご異議ありませんか。
なし。
ご異議なしと認めます。よって本案は原案通り可決されました。日程第2、議案第30号、令和5年度、立山市下水道事業会計補正予算第2号を議題とします。ご質疑願います。
じゃあ、一応4番。
4番、石井。
はい、ではまずまた私からちょっと質疑させていただきます。この今回の下水道事業会計補正予算第2号ですけれども、支出側 その補正理由については、説明資料から等でも入札の結果による減だということは分かるんですけれども、それに伴ってですね、今回一般会計から その繰入れ金を収入する、公益業会計ですかね、これちょっと公益業会計になってとても結構難しくちょっとなってきているところがありまして、公益業会計というと収支的収益的収支だとか資本的収支なんていうような、ね、形でもちょっと分かれてて、非常にこう通常のこの行政の会計とはちょっとまた分かりづらいところもありますし、そういった中で今回その一般会計負担金と一般会計補助金っていうものが今回いろいろ出てきてますけれども、この改めてその公営企業会計のその 基本的なことですとか、その今言った負担金とか補助金の違いとか内容についてちょっとご説明いただけますか。
下水道室長。
はい、今回の補正予算にかかる、公益企業会計の繰入金の収入についてのご質問ですけれども、はじめに下水道事業会計の概要を説明させていただきます。令和元年度までは、下水道特別会計では一般会計からの繰出金という予算科目で歳出し、下水道特別会計で繰入金という予算科目で歳入していたのですが、令和2年度から公営企業会計法を適用する公営企業となったため、一般会計とは異なる会計様式を採用しております。その理由としまして、地方公営企業は独立採算性が原則となっており、そこでは経済性を発揮することが目的とされていますので、公営企業会計の予算では経済性が発揮されているかどうかが分かりやすいように予算を立てております。まず企業の営業を主とする収益的収支があり、投資的経費を主とする資本的収支に大きく2つに分かれます。また一般会計側の歳出についても、この経済性を発揮しているかどうか分かりやすくするため、一般会計負担金と一般会計補助金に分かれました。その分かれた一般会計負担金と一般会計補助金の2つのお金が、企業会計側では収益的収支と資本的収支の2つに大きな箱に入ります。その大きな2つの箱の中に、それぞれ一般会計負担金と一般会計補助金という科目に収入されております。つまり収益的収支における一般会計負担金と一般会計補助金、それと、資本的収支における一般会計負担金と一般会計補助金に分かれて収入しております。次に一般会計負担金と一般会計補助金の違いについてですけれども、一般会計負担金につきましては、平たく言いますと、一般会計が負担すべきお金です。これは毎年総務省の公営企業繰出基準というものに、下水道事業に繰出すべきお金の項目が記載されており、このルールに基づいて公営企業に一定の公費負担を行うこととされています。また一般会計補助金については、上記の一般会計負担金以外のお金であり、本来独立採算の原則により、下水道使用料で賄うべき費用が賄えないことから、一般会計の方に補助金をいただくという趣旨のお金でございます。つまり一般会計からの補助金を減らすことにより、企業の経済性を発揮しているかどうかを判断できることとなります。以上になります。
はい、委員長
4番。4番、石井委員。
はい、そうですね、難しいですね。まずその公営企業会計になったということで、先ほど説明があったとおり、そうなったことによって収益的収支と資本的収支という、2つの大きな箱って先ほど表現されていましたけど、2つの大きなお財布というのかな、何かになるということですね。それに対してそれぞれその一般会計から同じ繰出金にしても負担金 と、補助金に分かれるということですね。で、2つある大きな箱の資本収益的収支の方の箱にも、資本的収支の箱にも、どちらにも今言った一般会計からの繰出金である負担金や補助金が入ることがあるという多分ことですよね。はい、分かりました。はい、それで特にじゃあその負担金と補助金の違いということで今ご説明いただきましたけれども、負担金の方は、そもそも要するにこういった下水道事業とかを行うにあたって、総務省国の方から要するにある程度こういう大きな事業を行うのであれば、その自治体がそのある程度の一定の公費負担を行いなさいということで、ちゃんともそういうルールがもう示されてて、それに従ってある一定量の負担をしているということですかね。でその負担金が収益的の方っていうのは多分営業面で関しても、資本的という方だと多分設備だとかいろいろ維持管理そっちの方になってくるんでしょうけど、記載したりとかいろいろしてますから、両方に対して国からは負担金をある一定度入れなさいと言ってるという理解でよろしいのかなと今思いました。はい、あ、違ってたら後でまた教えてください。はい、でさらに、そういうルールの中 で補助金の意味というのは、先ほどの多分説明で言うと、 本来はその独立採算してなきゃいけないよということで、本来であれば要するに事業所料収入、要するに下水道料金をいただく中で、まあ、ちゃんと経営ができていなきゃいけないんですけれども、まあ、現状非常に厳しいのは私たちも分かってますけれども、要するにそれができないので、結局その営業面で足りない部分の本来使用下水道資料等で賄う部分のところを一般会計からやっぱりもう補助として入れる、それによって今なんとかね、まあ、毎年何億っていう額だと思うんですけど、まあ、それで維持しているということですかね、という意味での補助金ということで、同じ一般会計からの繰り出しからでも、そのもともと国から言っている負担金と営業していくために補助しなければいけない、あ、営業というか、まあ、水道使用料だけでは賄えない部分ので補助しているということで、まあ、結局出る一般会計の財布の元は一緒だけど、2つの形に分けてやはりお金を2つの箱にそれぞれ入れているという理解でよろしいですかね。すいません、一応確認で。
下水道室長。
はい、はい、おっしゃる通りでございます。
ではその基本的なその会計のお話については大体理解できたんですけれども、まあ、そういった意味で言うと、今回ですね、その収益的収支において、一般会計の負担金ということで1123万3000円が、増額されてますよね。で逆に今度は一般会計補助金が4758万1000円ですか、こっちは減額されてるじゃないですか。で、まあ、こういう形でこう今回上がってきてるんですけど、これどういうような算定というふうになっているのか、そこはちょっとよく分かりづらくて。
はい、下水道室長。
下水道室長。どうぞ、下水道室長。
はい、はい、今回の、補正予算の一般会計負担金と一般会計補助金の算定についてですけれども、まず収益的収支において補正減となる原因が発生しています。入札結果による支出の減です。これが今回の処理場ポンプ施設費の3389万1000円と総かかり費の、245万7000円の合計3634万8000円を減額するものとなります。次にこの分の支出について、それに見合う一般会計繰入金を減額する段階となります。ただし当初で見積もっていた繰出基準の算定と決算見込みによる算定の相違によって、負担金の方は当初と比べて1123万3000円の増となったため、一般会計補助金を調整し支出側の補正額に合わせ4758万1000円を減額し、合計で3634万8000円とするものです。以上です。
委員長、
4番。4番、石井。
はい、分かりました。そもそもその収益収支の支出 その減の原因はその、あの資料にもあるとおり、処理場のポンプ施設とかですよね。それから、何でしたっけ、総かかり費でしたっけ。まあ、その辺が、まあ、当初よりもまあ減額でできたよということ。で、ただ、逆に、その、1123万円の方は逆に当初見積もりよりも増えてしまったということですよね。はい、で、まあ、ここで多分相殺しているのかなとは思ってたんですけれども、はい、まあ、そもそも、もともと繰り出しで考えていたその算定の見込みとは違ったので、結局そこで、まあ、調整を図ってって言ったらいいんですかね、調整を図って今回こういう形で あの補正になっているという、理解でいいのかな。そこがまあポイントということかなと思うんですけど、まあ、そういった意味で負担金の増額分を結局補助金でと合わせて調整しているということでしょうかね。
下水道室長。
はい、委員おっしゃる通りでございます。以上です。
わかりました、
はい、
わかります。
他にご質疑ありませんか。はい、3番瀬野委員。
ざっくりと、まあ、まあね、企業会計でいうと決算が重要になりますよね。で、当然自治体などは予算が中心になるんですけど、やはりもちろん予算というのは計画なので大事だと思うんですが、その企業会計の方はやはり決算主義といいますか、決算を重く置くんでしょうか、決算に重きを置くんでしょうか、ウェイトとして。
下水道室長。
下水道室長。
はい、委員おっしゃる通り決算の方に重みを置きます。以上になります。
以上です。他にご質疑ありませんか。 ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。これより討論を行います。討論はありませんか。討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。法案を原案通り可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案通り可決されました。以上で本委員会に付託されました議案の審査を終わります。この際申し上げます。本会議に報告する委員長報告の案文につきましては、委員長に一任お願いします。これで建設経済委員会を閉会いたします。建設経済委員は議長室にお集まりください。